막 순어가 인가 가르는 우연히 아따카가 도주는 이스라엘과 가이호사가다 모디스 결국 레이너 하드라기 너 개카토시드 히드비드와 스쿠와레 가이호사레 미타사가다 모디스 마 시시기 산초노 교세처 취세처 디스 それから、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも体と一緒に予言して、あなたは新しい人に変えられます。まあ、これは、サウルという王様についての予言の言葉だったので、サムエル書の1章6節。結局、彼は主の霊によって確かに変えられたのです。自分で頑張って努力したからではない。主の霊によって変えられるようになったのです。ミカという預言者は次のように言えたのです。しかし私は力と主の霊と公義と勇気とに満ち、ヤコブにはその背きの罪、イスラエルにはその罪を告げようと。私は力と主の霊に満ちている。とミカは言えたのです。結局主の力が彼のうちに働く自由を持っていたのです。ミカ書三章の八節です。それから使徒行伝の中で兄弟たちイエスを捕らえた者どもの手引きをしてユダについて聖霊がダビデの口を通して預言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのですとあります。聖霊がダビデの口を通してという表現が出てきます。結局御霊の働きなし人間はもうアウトです。もう何にもできない、何もなり得ない。まあ使徒行伝一緒の中国説でした。そしてまあ聖書のまあ大切さを明らかにするためにペテロは次のように書いたのです。預言は決して人間の意志によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。聖霊に動かされた人々が神からの言葉を語ったし書いたのです。ですから多くの人々は、まあ、聖書とはまあ人間の書いたものだろうと言います。確かにそうよ。けども人間は考えてそのまとめて何かを、まあ、発表する気持ちではなかったのです。主はだいたい40年の人々にああいうふうに書けなさい、こういうふうに書けなさいと命令したから、彼らはどういうことかさっぱりわからないで、まあ、ある意味で仕方がなくて書いちゃったんです。まあそうだろうと思ってたかもしれないけども、例えばダニエルの書いた内容はダニエルは理解することができなかったはずです。結局もう将来のこと全部詳しく書かれているからです。結局も聖書とは人間によって書かれたものですけども、彼らは聞いた言葉を書いただけなんです。ですからまあ神の言葉です。今の箇所はペトロ第2の手紙一緒に注意説ですね。それからまあヘセキエル書の中でも似てる言葉があります。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。結局人間は主の掟、主の命令を、ね、命令に従おうと思ってももちろん無理なんです。できません。だから私は私の霊を与える。ヘセキエル書36章の27節ですね。そしてイエス様はいわゆる、まあ、お別れの言葉の中で強調したのは、いつも御霊の臨在であり、御霊の働きであり、御霊の持つ目的だったのです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。いつまでも共におられるのは主の霊であります。ヨハネ伝14章の中国説でした。またイエス様は昇天なさる前に ベタニアの近くだったんですけども、弟子たちに次のように言われました。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高くところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。そのまま出てかけても何もならない。御霊は御霊に満たされ、御霊に動かされなければ人間は何をやっても何もならないと。ルカ伝24章の49節でしたね。それからまあイエス様の聖霊の目的についての一番まあはっきりしている言葉は次のような言葉でしょう。しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。御霊は私の栄光を表す。ヨハネ伝16章の13節と14節です。またコリントにいる兄弟姉妹にパウロは書くことができたのです。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。あなた方は神の神殿となってもらいたいなのではない。イエス様を信じ受け入れた人は神の住まいであり、聖霊の宮であると聖書ははっきり言っているのです。コリント第1の手紙3章の16節ですね。それからエペソにいる兄弟姉妹にパウロもまた同じように書いたのです。すなわちこのクリストにあってあなた方も共に立てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。エペソ書2章22節です。まあ弟子たちは使わされた時、おそらく恐れながら心配しながら出かけたじゃないかと思います。結局どうしたらいいなのでしょうか。何を話したらいいなのでしょうか。まあイエス様は心配しなくてもいい、安心しなさいと言われたのです。というのは話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。あなた方ではない、結局御霊です。まあ御霊の働き、御霊の交わりとは考えられないほど大切です。普通だったら前に読みましたように、主イエス様の恵みについて人々を話すのですし、もちろん主が恵んでくださらなければ誰も導かれないし、誰も悔い改められないし、誰も信ずることができません。まだ父なる神の愛について考えることは考えられないほど大切です。主なる神は人間のこと言葉で言い表さないほど大切にして愛してくださるのです。父によっていかに愛されているかとちょっとだけでも分かるようになれば、もう今の持っている問題と悩みとはもうちっぽけなものになります。けどもパウロは主イエス様の恵みについて、父の愛について語っただけではなく、聖霊の交わりについて語ったのです。結局人間は御霊の器として用いられなければ、人生は的外れの人生になります。また使徒行伝の明けで次のような言葉が出てきます。その時ペテロは聖霊に満たされて体に行ったうんぬんと、自分で考えて喋ったのではない、聖霊に満たされてとあります。使徒行伝5章の32節です。あ、ごめんなさい、使徒行伝4章の8節でした。5章32節に、私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。結局私たちは証人です。けど私たちではない、聖霊も同じく 証人であるとあります。結局私たちと聖霊と初代教会の人々を言うことができたから彼らは用いられたのです。まあ、聖書の最も素晴らしい言葉の一つは次のような言葉でしょう。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。マロマ書8章9節です。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではない、すなわち救われていない。将来は真っ暗闇です。この御霊を持つことこそが誠の救いです。イエス様はこの聖霊について、その方は真理の御霊ですとヨハネ伝書4章17節に言ったのです。また中国書中3節にも似ている言葉があります。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。私たちは御霊の働きの大切さをもちろん本当に意味で理解することができない。サカリア書の中で、私はダビデの家とエルサレムの中身の上に恵みと愛がの霊を注ぐ、まあ、御霊とは恵みの霊であり愛がの霊であります。中二書の実節です。そして、まあ、よく引用されるロマ書8章の中で、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が意をもない深い思いによって私たちのために取り出してくださいます。結局私たちはいくら弱くても何もわからなくてももう関係ない。御霊が働くことができれば主の御意図が現れるようになると。コリント第2の手紙36節にまたパウロは書いたのです。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。まあ御霊によって生かされることとは救いを得ることです。まあこの御霊が与えられていると新約聖書の中で何回も何回も書かれています。例えばロマ書5章5節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているのです。聖霊が与えられているとともに神の愛も与えている。カラタ書5章22節に同じこと書いてます。御霊の実は愛、もちろん人間の愛じゃない、喜び、人間の欲しいと思う喜びではない、変わらない永遠なるものです。まあ、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性ですと。まあ、御霊が働くことができれば人間は解放されます。コリント第2の手紙3章17節、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。自由があればもちろん解放感もありますし、満足感もありますし、喜びもありますし、結果として周りの人々は必ず求めるようになり救われます。パウロはエペソにいる人々に書いたのです。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方のうちに、あなたのうちなる人を強くしてくださいますようにと書いたのです。結局、御霊によって強められるとあります。人間の努力とは結局全部イエス様の邪魔、妨げになります。御霊が注がれたのです。旧約聖書の中でこのことについてもちろん予言されていたし、 そして、まあ、初代教会の人々はこの予言の成就を経験することができたのです。聖霊は、まあ、ご純粋